あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年10月9日木曜日、六曜は赤口関口でございます。昨日日本の夜皆既月食でしたけれども、ご覧になりましたでしょうかね。私はちょうど研修から帰ってきて、晩ご飯を食べ始めた頃が月食の開始と、ね、月と一緒に食事を始めたっていうね、感じですけれども、それが、私は月よりも食べるのが早いもんですからね、月食見るかと、ちょうどツイッターとかフェイスブックでもね、皆既月食始まったみたいなのが書かれてたんで見ようかなと。昨日の月食結構時間長かったんですよね、トータルで。で、まあじゃあ見ようかなと思って、もともとそんなにね月食って興味はなかったんですけれども、日食の方がね、ほら日中明るいところがね、お日様が隠れてね、ちょっと暗くなるみたいなところは面白いじゃないですか。だから日食は部分食だろうと皆既日食だろうとね、いくつになっても見に行ったりとかしたんですけどもね、まあ見に行くって言っても別にそのなんかよく見えるその場所までね、なんか飛行機乗っていくとかじゃなくて、まあ地元でね見るっていう程度ですけれども、月食の場合は、暗いねところにお月様が浮かんでて、それがまた暗くなるっていうだけなんでね、まあ、あんまり心を躍らせるものはなかったんですが、ただまあ本当昨日はねその時間に外にいたので、これはじゃあ見ようかとね、やっぱりねなんだかんだ言いながらライブ面白いじゃないですか、ね、舞台もそうですし音楽もそうですしね、音楽 CD もいいけれども、ライブのその迫力ってあるじゃないですか。舞台だってそうですよ。テレビドラマ映画でもね、なかなかいろいろ凝ったことがあって面白いですけれども、舞台の生の迫力ってあるじゃないですか。そのね、目の前で刻々と変化していく状況みたいなね、それと同じで、月食もこれはライブだなと思って見ようと思ったんですね。でもう地元にいたので、家に帰る途中どっか月は見えないかと、空をずっと見上げててね、キョロキョロキョロキョロしてたんですけど、もう周りからね、なんかあの不審者誰みたいな感じになったかと思うんですけれども、全然見えなかったんですね。まあ、ビルに阻まれてってのがあるんですけれども、どこだ月どこだみたいな、ひょっとしてもう月食っていう回帰しちゃってるみたいなね、そんなところで、これで真っ暗で見えないとか、まあ、レッドムーンと言われてましたけどね、昨日の皆既月食、全部隠れた状態でね、うっすら赤くなるっていう状態の赤い月っていうんですか、レッドムーンっていうんですか、まあ、どっちでもいいですけれども、そういう状態になのかなと思ったら、ちょうど家に帰る寸前、家にたどり着く寸前で、建物の隙間から見つけたんですね。あったと、もうね、もう少ししたら全部隠れるよっていうところで、で予想以上にその縁っていうんですか、月の縁が明るく見えてて、おおと思いながらで、結構大きく見えたわけですよ。これすごいな、やっぱりライブはいいなとか思いながら、ちょっとお手洗いに行きたくなったもんですから、まあ、家も近かったこともあるんで、じゃあ一旦家に戻ろうと、で家に戻って荷物を置いて、で用を済ませて、それで、じゃあ見ようかと言って外に出てきてね、もう見える場所も分かったし行ったんですが、ちょうど雲がねそこにかかってですね、うっすらとしか見えなかったということで、レッドムーンも見られなくてですね、ふーんとか思いながらやっぱりね、そういうなんかついでに見るとね、いう気持ちで見るからこうなのかなとか思いながらね、見るぞって気持ちでね、最初からもう準備してたら、ひょっとしたらね見ることができたかもしれないですしね、その程度でもって見ようなんていうね、そこら辺がちょっと甘かったかなということでね、そのまま家に戻ってきてしまいましたけれども、次の皆既月食が来年2015年の5月26日なんですってね。ただ、昨日のその皆既月食と違うのが、月食が始まってから終わるまでが全部で12分ということで、比較的短い時間でその皆既月食が終わってしまうもんですから、その昨日のように赤い月ね、レッドムーンを楽しむことができるかって言ったらなかなか難しいんじゃないかと。だから昨日と同じような状況を楽しみたいのであれば、さらに先の2018年の1月31日に、昨日と同じような皆既月食を楽しむことができるらしいですね。これだから2018年したら今から4年後ですよね。4年後って言ったらまたなんかいろんなね、今年は想像できないようななんか IT ガジェットとかね、いろんなその仕組みがあって、すごい形で皆既月食が見られたりとかするんじゃないですかね。 昨日もなんかあのユーストリームで中継してたらしいですからね。これもあの昔だったら想像ができないようなね、そういう見方で月食を楽しんでた方もいらっしゃったようですけれども、4年後の皆既月食またちょっと違った意味でね楽しみになってきましたね。はい、ということでその頃まで覚えてるかって話もあるかもしれないですけど、まあねその時になったらまた話題になるでしょう。はい、ということで、楽しみにしたいと思います。ペチュニアランデブーは来週からですということでね、毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーですね。誰が、ね、誰に向けて相談してるのかわからないネットにね掲載されている恋愛相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくというコーナーですけれどもね、今回はですね、彼氏持ちの方を好きになってしまった時というタイトルで、20歳の学生男です。彼氏持ちの人を好きになった時、遊べるような関係に容易に持っていける時は相談に乗ったりなどできるけど、学校が違ったり何の接点もない人の場合どうしたらいいでしょうか。週 1,2 回は会えますが、具体的には LINE をする程度です。遊んだりできたらいいんですけど、彼氏がいるみたいだし諦めた方がいいですかね。諦めるにしても、今の〇〇さんたちの状況を知らないでこんなこと言うのは失礼かもしれないけど、自分は〇〇さんのことが好きなんです。何もできないまま諦めるのができなくて、今の彼氏さんと別れたりしたら教えてくださいとか言って、家宝は寝て待て。いつかもしかしたら可能性はありますかね。ほとんど接点がないし、Twitter、Facebook などもやっていないため、本人の口で状況を知るしかないです。それか、諦めずに何とか相談役に回れれば、今よりは勝機があるとは思うんですが、相談役に回るってどうしたらいいかわからないし、ダメ元でお茶くらい誘ってみた方がいいですかね。彼氏持ちの人と付き合うことになったとかっていう経験の持ち主の方、何かアドバイスいただけると嬉しいですということでね、まあこれまあ20歳の男子らしいね、相談ちゃ相談ですけれども、家宝は寝て待てとかね、なんかところどころね変なのなんかそういうフレーズを突っ込んでくるあたり面白いですけれども、まあこれ結論から言えばですね、まあ、あのアタックすればいいじゃないですか、ね、あの彼氏別に結婚してるわけじゃないんですから、結婚してたらねそれは大変ですよ、ね、あの相手に奥さんじゃないや、相手にねその旦那あと子供とかねいた場合とかはいろいろとあの大変なことになると思いますし、まあ、それでも略奪婚とかしてる人いますけどもね、まあそういうことがないんであれば、少なくとも法には縛られてないわけですよ。あとはだからその相手のねあの彼氏からまああの何でしょう、憎まれるとかね殴られるとかその程度じゃないですかね。だからそこら辺をまあ憎まれても殴られても、俺は彼女のことを幸せにするんだと、まあ、あるいはまああの俺とその彼女と一緒にいた方が幸せなんだとね言うのであればアタックすればいいと思いますよ。まあ私もねあの実は20歳ぐらいの頃なんていうのは、相手に彼氏がいるともうそこら辺でもうあの恋愛対象外っていうね、どんなに好みのタイプでも彼氏がいると恋愛対象外っていう、これまたなんかあのすごいあの安易なね発想の持ち主でしたけれども、そこら辺の発想が変わったのはあの離婚してからですね、バツイチになってから法に縛られてないんだったらいいんじゃないのということでね、まあ、だから相手のね彼氏の気持ちを思うとね、その同じ同性としてなかなか切ないものがありますけれども、だから私も20代の頃なんかはねそういうのがあって、なんかその相手の彼氏の気持ちになってね別れたらやっぱり切ないよなと思うと、まあ、声をかけないと、まあ、別にこちらにねその脈があるっていう確率がね高い低いに問わず、そこら辺はねちょっと相手のその彼氏のことなんか思ったりとかして、まあ声もかけたりすらしなかったんですけど、まあ適当にねあのお話するぐらいとかまあしてましたけれどもね。あとまあお茶ぐらいだったらいいんじゃないですか。まあ彼氏によってはお茶にね二人きりで行くのも嫌だって人もいるかもしれないですけれども、その程度だったらっていうことでしたけれども、まああの今でしたらもうねガンガン行けばいいと思いますよ。まあただその彼氏がね知り合いの方だったりすると、例えばだから自分 の、 あのクラスメートだとかね、先輩後輩とかだとちょっとあのめんどくさいかなっていうのがあるんでね、それはまあ避けた方がいいかなと。まあそれでもねあの奪っちゃう人は奪っちゃいますけどね、そっちよりもこっちの方がいいみたいなね感じで、まあだからどこまでそこら辺その自分の中で線を引けるかですよ。だまあ単純にその知らないね男が相手だったんだったら、まあ、あの本当に彼女のことが好きだと、そんな家宝は寝て待てとかね、そんな彼氏と別れたら連絡くださいとか、そんなこと言ったってね来ませんよ普通。まあよっぽどねその何かすごいあの仲が良くてね、そのお付き合いしてる彼女が自分のことが好きだと ね、すごい好きだっていうのが分かってんだったら、まあ、そこまで変えても、まあ、ひょっとしたら別れてきてくれるかもしれないですけど、まあそんなにないですよ。やっぱりね、直接言った方がいいです。私もだから昔ね、彼氏がいるっていう人に直接告白して、でじゃあ別れてくるっつってね、あの付き合ったことありますけれどもね、まあ、やっぱりそのメールとかなんかよりも直接あの思いを伝えてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。